いや今日はマルキーと倉庫さんと音源撮ってるんですけど、まあ、我々同年代としてですね、まあ、大台に乗ってるわけなんですけど、まあ、いろいろありますな。
いやー、ほんとね、ちょっといろいろありますよ。
公私ともにいろいろありますな。
まあ、なんだでしょうか、精神的な部分も肉体的な部分も、
はい、出てくるよね。
出てくるよね。
出てくるよね。うん、僕もね、今年誕生日迎えた時に決めたことがあるんですよ。出会い系をやめる。
ちょっと全然それ言われちゃって。
いや、理由もありまして、あ、結構可愛いなとかね、いいなって思った女の子がいたとするじゃないですか。で、年齢をね、なんかこう、まあ、いつも聞かないんですけど、なんかの時に知ることがありますでしょ。そうすると20代前半とか言われちゃうと、あ、俺もうこれやばいんだなっていうのがよく分かりましてですね。で、ぶっちゃけなんかこう、あんまりもうそこを頑張らない方が、
まあ確かにそうだかもしれないです、
ね、いいんじゃないのかなっていう。
平気で性別を超えてる人もいますけどね。
まあそれはあるけどね、まあ、あるんだけどね、まあ、性別は超えても、ね、まあいいんだ、まあそれはいいんですけどまあ年齢っていうのは関係ないなって僕は思ってますけども、とはいえやっぱいろいろこうね、出てくるのはやっぱりあるわけで、まあちょっとそんなね、同年代の人に向けて
ちょっと警鐘を鳴らす、
はい、警鐘じゃない同情というか
共感
というか、はいはい、まあ、そんな感じにしたいなと思います。それではスタジオその日始まります。
よろしくお願いします。
しょっぱい話を
ちょっとしびったりな話になってしまって
最近なんかマルキ体調悪いね。
いや、多分、はい、今年だから半世紀を、はい、まあ、迎えるっていうこともあって、はいはい、まあ、前々から分かってたんだけど、はい、やっぱりこの体調の変化っていうのが
ある、
はい、まあ、体の変化っていうか、
ね、
で、なんだろう、まあ、ストレスが溜まって、うん、メンタルの部分から来るっていうのもあるのかもしれないけれど、うん、まあ、いろいろね、
はい、
ご存じ通り僕も、まあ、去年一昨年、はい、いろいろありますからね、
はい、
ただちょっと気になったのはこのコロナ禍で、結構その自宅にいて、
はい、
でストレスが溜まって、
はい、
いわゆる帯状疱疹になる人が多いっていう話を聞いていて、でニュースでも言っていて、
はい、
で なんとなくそれが分かった感じがして、うん、というのは、まあ、ちょっと一般的なトレンドよりちょっと早いのかもしれないけど、今年の1月に僕は実は帯状疱疹になっていて、
はいはい、
で相当結構つらかったんですよ、
うん、
で、ただこれはやっぱり原因は、うん、分からないんだけど十中八九ストレスです、
うん、
ってことになって、うん、でまあ、転職をして、今年の1月のタイミングで転職して、うん、まあ、ほど慣れてきて、自分で回して、で社内で結構な移動があったの、
うん、
で、ふっと疲れ、ふっと落ち着いた時に、ふっとこうなんとか出てきて、で、割と社内でも大きなチームに移動したので、なんとなく勝手にストレスを感じたっていうのがあって、まあ出てきちゃったんだろう。
毎週だって病院行ってたもんね。
毎週行ってたし、うん、あと麻酔科も行ってたし、うん、で そもそも帯状疱疹はどんな病気かっていうのを説明したいんですけど、多分あまり皆さんお二方はご存知じゃないかもしれないけど、うんうん、ちっちゃい頃水ぼうそうに、まあ、なったと思うんですけど、うん、まあ、なってない人も生まれにいるんだけど、で水ぼうそうって一回なって、うん、でその菌を若いからずっとね抑えてるんだって、
うん、
ただこうだんだんだんだん年を取ってきて、うん、自分のなんていうかこう体力が衰えてきて、
うん、
でふつふつした時に自分の免疫が下がる、うん、そうすると自分が今まで抑えてきた水疱瘡の菌がブワッて出てくるね。でそれが、帯状疱疹って言って、うん、で水疱瘡と帯状疱疹の違いっていうのは、水疱瘡っていうのは、ね、記憶をも記憶をたどると、うん、体全身できたでしょ左右、
うんうん、
ただ帯状疱疹ってどっちか左右どっちか、で人によって出る場所は違うんだけど、うん、下半身もあるし上半身もあるし顔もあると、うん、でただ左右どっちか、ね、で僕の場合は、肩にできたんだけど左肩だけ、で右肩なしで、これって帯状疱疹あるあるなんだけど、最初はそういった疱疹ができなくて、
うん、
中が痛いっていうか筋肉痛だと思うのね。なんか痛いなって言って、で痛いから整骨院とか行っちゃったりして、
ああ行ってたね。
そう
行ってたね。
で、うん、肩とか揉んでもらって、うん、なんかちょっと調子悪いんですけど、うん、って
言ってた。
でちょっと姿勢がもともとあまり良くないので、うん、姿勢悪いからですねとか一生懸命こうやってて、
うん、
でなんかこういろいろこう逆立ちをしたりとかしてて。うん、なんかやってるうちにあれと思って、で なんかこう2週間ぐらい整骨院に通ってでも良くならないから、
うん、
パンテリンを塗ったの、わーっつって、でパンテリンってわーっつって、あースースーしてる気持ちいいとか言って、で翌日にブワッと発疹が出て、であれとか思って、で皮膚科にしょうがないから行って、なんかバンテリンにかぶれたんですけどって言ったら帯状疱疹ですって言われたっていう。で帯状疱疹は本当にほっとくとやばくって、で後遺症が結構やばいよね、
うん、
で本当にこれって筋肉痛とかだと思って本当わからないから、うん、筋肉痛っぽくて僕が痛くてなんかポツポツってできたなと思ったら、
うんうん、
帯状疱疹を疑った方がいいって言って、僕の場合はたまたまバンテリンを塗って発疹がドバッと出て、まあ、結構もう真っ盛りな感じではあったんだけど、で言って気づいてくれたからよかったけど、知らなかったら、あなんかちょっとボツボツ出てきたなって言って黙って我慢してるってことだった
んだけど、
で行って、で帯状疱疹をどういった治療するかっていうと、基本的にヘルペス、
うん、
なんでその抗菌剤を飲むね、
うん、
でそれを1週間飲むと一応治るとされている、
うん、
ただ人によって違うので、
うん、
表の傷は治っても、
うん、
中の神経が結構やられる、
うん、
だこう中の神経は僕はやられてたからしょうがないから、その神経、麻酔科、神経科ペインクリニックに行って、
うんうんうん、
で肩にできたんだけど喉から注射を麻酔を打って、でそうすると打つと、うん、そこから肩に効いて痛くなくなるっていうのをやってたんですよ。毎週3ヶ月、
うんうん、
で本当にそれしないと痛くて痛くて、
うん、
たまらない状況が続きます。ただ実際まだちょっと僕も後遺症があって、うん、これね、ニコさんもね、彼の場合顔になったって言ってたから、
そう
顔は相当痛いっつって、
うん、
ただクーラーに当たるとまだ顔が痛いって言ってたから、
うん、
僕もだから暑いんだけどあんまりその肩を冷やすとねちょっと痛くなるんですよ。
そう
だ本当にだからこれは誰にでもなるから気をつけた方が本当にいいと思います、
うん、
でついでに言うと、これ本当に余談なんだけど、やっぱり 帯状疱疹だとお酒とか基本的に飲んじゃいけない、うんうん、まあ飲んでもいいですよって言われるんだけど、うん、飲むとやっぱ辛くなるんです
よ。そうそう
そう、その代わり、うん、僕の場合はあのペインクリニックに行って麻酔打って入ってたって話なんだけど、うん、
だって午前中いっぱいいつもかかってたもんね。
かかる。で朝行ってもうねフラフラになるんですよ、
うん、だよね。
で今でもだから後遺症なのか分かんないけど、やり方が麻痺してあんまりだから肌触って感覚がない。
ああそう、う
ん、で本当に痛いのは多分帯状疱疹って自分は関係ないと思ってるかもしれないけど、ある日突然ねなるのね。ちっちゃい頃だから水疱瘡になった人はなる可能性があって、でなってない人は帯状疱疹が思いっきりうつる可能性があるので、うん、で本当これねコロナやより深刻だと思ってて、死ぬ確率もあるし、人によっては当然入院もするし、
うん、死ぬ可能性もあるん
ですか。あるあるある。この年寄りだったら死んじゃうよ、うんうん、本当に気をつけた方がいい、
うん、前話しましたけど、うちの嫁さんは昔体重落ちてて入院、
う
ん、入院してましたよね、うん、2週10日ぐらいかな。
投函したんだ。
結構なんか肩背中に、
あ背中までか
な、でうちの母親も、うん、うちの母親結構最近か数年前です。
顔残ってる。
今もでも綺麗です。綺麗って言えば、まあ、ばあさんですけどね、うん、結構顔に出ちゃう。最初なんだろうみたいなパンパンになっちゃって、でなんか病院行ったら体調落ち
て、なんか消えるんだ。俺結構まだ残ってるんですか。
ああなんか最初チクチクするって話したから、ね、なんか多少残ってます多少、
うん、結構多少でもいいな。
一時広かったから、嫁さんはやっぱ背中広かったですね。
まだ残ってます。
今は先生見てないです。
見てないし、ベンツは見てないです
どっちも見てないです
うん、そうだよ。それで、うん、そんなこんなで、うん、今年の、1月にその帯状疱疹発、まあ、発症して、うん、で行ったらコロナになって、うん、で最近発症した病気はすごくもともと目が悪くって近視で、まあ、ちょっと老眼で目はあんまり良くないんだけど、コンタクトをしてるから結構結膜炎になりやすいの、ね、うんうん、でこの年になるとやっぱりその近視の人っていうのは緑内障を気にしなきゃいけないんだって、で僕も定期的にその自分の視野が狭くなってないかどうかって実は検査をしていて、今は大丈夫なんだけど、うんうん、かかりつけの医者が2つあって、うん、1つは超超有名なその満州の末裔の人がやってると
めっちゃ美人なんだろう。
美人美人美人美人、結構有名らしいけどね、うん、そこともう1個があって、まあ、両方行ってて、まあ、目はやっぱりこう気にしてるんだけど、その中で胸膜炎っていう、これもね原因不明だったりとか、ね、やっぱストレスなんだなと思って、結膜炎ではないんだけど、結膜炎って目の前なんだって、うん、で胸膜炎って強い膜って書くと目の奥で、眼球ではなくってその目の奥に白い膜があって、それが炎症するっていう原因不明の炎症が起きていて、で聞いたら俺はちょっとここで帯状疱疹も起こしててこうなんですけど、どうなんですかね、あ原因不明です、そんなこと考えてもしょうがないから治しましょうって言われて全治2ヶ月って言われて。
翔子さん何か不調ありますか。
不調、ごめんなさい、不調っていう、
不調なさそうですよね、
まあ、でも体力の衰えは感じるんですけども、なんかやっぱそのあもう俺もこの年になったんだなって思う時がいつもあって、それっていうのはもう月に1回美容室行くんですけど、髪の毛切ると、まあ、僕、まあ、見えないから分かんないですけど、もうショートカットじゃないですか、うん、でまたやっぱ1ヶ月ぐらい伸びてショートカット切ると真っ白なんですね。
ああ、白髪ですか。
白髪はそうだよね。
あそれがね結構俺もこんな年かよみたいな。
でも宗吾さんさ、僕が会った時から、うん、初めてお会いした時から、うん、ちょっと薄くなったよね。
薄くなった薄くなった。もう大体40半ばぐらいから最初白髪に関しては、もみあげあたりと、うん、青ひげあたりから少しずつ、
ひげ、うん、はもう俺真っ白だよね、
出始めて、うん、で ここ数年前からかな、もう
視野が増えましたね。
僕も全然2人
とも俺これ染めてますよ。
俺も もちろん
染めてます。いや俺白髪すごいですよ。
本当にでも全然大丈夫、
うん、もうね染めるのやめたんだ、うんうん、
で毛量もやっぱその昔に比べれば、うん、まあ、まだ多分自分でも、まあ、多分大丈夫レベルだと思うんですけど、うん、でもやっぱ薄くなってきた、
まあ、自然にそうなりますよね。
でもあれ AGA 飲んだ方がいいっすよ。
言ってましたよね、うん、あそう飲もうかなと思って。
だからそれは別にあの抜けるのが止まるとか増えないんだけど現状維持するっていうだけらしい、うんうん、
まだ大丈夫でしょ。
でも飲んだ方がいいよ。
うそ、
うん、マジマジ。
一応もう大丈夫かなと思って飲んだ方がいいの。これ以上
あの今の髪型だったら大丈夫だ
けど今ごまかしてる感じそのなんかわーって感じ、うん、薄くなった。カロスさん全然大丈夫ですよ、
う
ん、
いや俺もやっぱ減ったと思いますよ。
本当に
だって髪の毛乾くの早いの。
あ俺それはある。あ
でもみんな減りましたよね。
いややっぱ大体でも減ったと思う。四十前半か半ばぐらいから、ね、うん、それが
これは率直に減ったなと思う、うん、
だって減って目が見えなくなるし、
うんうんうん、
大変だよね。
そんなもんは、ね、やっぱりみんなも同じなんですね。
そうなんですね。
だって生きてるだけで大変だもん
そうなの。そうには見えないんだけど
だってさ、髪の毛白くなるし目が見えなくなるし、帯状疱疹できるし、うん、仕事大変だし、なんで俺こんな大変なんだろうって思いません、
うん、分かる。それはチンコはどうですか。
チンコ元気なんですよね、うん、
チンコは元気ですよね。
元気なん
です よ。チンコだけは元気だよね、うん、AGA 飲んでもチンコは元気だよ、う
ん
う
ん、チンコだけなんか変わんないですよね。
そう、やっぱ今だと子供作れるんだろうなってぐらい元気
がありますよ。分かる分かる。そうなんですよね、これが一番最後になるのかな衰えようと
して。だから僕まだね、あのやっぱ皆さん周りで結構なバイアグラとか飲まれる方いるじゃん、
はいはい、
全然必要ないと思うんですよね。全然必要ないかなって感じで。
そう、鍛え方が違うもんね。
どう鍛えてるのか分かんないけどチンタネクセとかやってないからね。
まあとはいえやっぱり、まあ、チンコはともかくですね、
うん、
まあ、衰えるところ衰えますよね。
カルボさん逆に何かあります？
カルボさんベンチプレスがすごい、
うん、
あいやそういうのはやっぱり毎日のようにやってるんで、うん、あの重量値はやっぱ年々上がってるんですよ、うん、今でもね。
だそれが衰えないとすごいよね、
うん、いやでもさ毎日やってる、毎日っていうかその定期的にやってればそれは衰えないですよ、それは。だけど例えばそうですね、こうジョギングするじゃないですか、
うんうん、
俺のコースで5キロ決まってんのよ、
うんうん、
で大体そのジム行った時はランニングマシンやるでしょ、
うんうん、
土曜日の朝に走るんですよ、
うんうん、
でコロナの影響って言われたらそれまでなんですけどね、コロナのあれで太っちゃったのだいぶ、
うん、
いや
で体重くなっちゃって5キロ走れなくなっちゃった
、うん、辛い、
まあ、1キロ走って1キロ歩いて1キロ走って1キロ歩いて、うん、
でもそれでもね5キロってすごいよね。
いやでもそれほんの半年前までちゃんと走っちゃうわけだからね、ちゃんと自分のコース、うん、それが走れなくなったり、あとそうだね、体力が落ちたっていうのはあんまり感じないけど、うん、けどなんか夜あれだね、眠くなるの早い。
ああそう、はい、僕も眠くなるの早い。目が覚めちゃうさ、
うん、早い本当に、うん、
はい、それ
は分
か
る。飲んで眠くなる、
飲んだらすぐ眠くなっちゃう、
うん、もうすごい。そりゃ東郷さん毎回そうじゃないっていうか飲んだら記憶なくなる
じゃ
ない
です
か。でも、うん、俺はそのなかったんですよずっと。でもねここ数年なんか飲んで酔っ払ったなと思ったらね意識なくなってることある。私は寝ちゃって
ます意識なくなる。もう12時前とかでも落ちてます、
ね、はい、それ結構やっぱり、うん、
でも最近 YouTube 聞きながら寝落ちするの大好き
で気持ちいいから。
そうそう、
それは夜は起きてなかなかなりました
ね。そうありますよ ね、
うん、
ね。でも起きてるつもりがあるのに起きてられないってありますよね。
全然それも本当は朝早く ね、やっぱ目覚ましなくても起きれちゃうじゃんみたいな。
まあそれは起きる
よ、ね、はい、昔全然ね、もういっぱい寝たかったのに。
しかもなんかそうだよね、起きちゃうよ ね、うん、
ね、あの寝るのって体力いりますからね、あれね。そうなんですよ、それはやっぱありますね。
でも最近やっぱり僕もね、コロナの影響で太ってきて、うん、運動しなきゃなと思って、まずは逆立ちぐらいやってみようかと思って、できなかった。
なんで逆立ちなんだ。
バランスが良くないから
逆立ち
いきなり逆立ちしないけどね。
そしたらちょっと頑張ったら1週間でできるようになったから、やっぱ 大事かなと思って。
あとなんだろうな、
うん、とはまあ目が悪いし、
視力は回復したの俺。
え、どうやったの？
あの遠望視とかね。
え、何遠望視？
いや、遠くを見るようにする、うん、
よくそういうふうに言いますよね。
あとやっぱりどうしてもほら在宅勤務になって、うん、やっぱり PC を見てる時間増えたでしょ、うん、であのほらあのブルーライトカットのグラスがあるじゃない、あれは本当に効くのか分かんないよ、分かんない、うん、一応あれかけてたんだよね、うん、多少マシだったんじゃないの。
でももともと目悪くないでしょ。
いやそうだったんだけど、うん、すごい視力落ちたのよ。
どのくらいまで？
ね、0.4 の 0.5 まで落ちたの。あで今年の4月の健康診断で、1.0 の 1.5 まで戻って
た。すごいすごい。え、
老眼は？
ない。
老眼ないんですか？
すごいよね。なんでないの？
だからちょっとスマホでもなんか普通の、例えば、まあ今これスマホ開けてますけど。
どのくらい文字小さい？
小さいから
ね。別にこれ普通に。
ああ、それは普通
だね。新聞とかは読めます？
あ、全然読めます。
本当に新聞はもう老眼鏡ないと読めない
ですよ。新聞はもう僕ほら紙で見ないんで。
そうそう、俺も
電子版です
けど。あ、そっかそっかそっか。
そうなんだ。俺、
まあ、例えば、まあ、この辺は別に普
通。ああ、でも俺もこれは俺も。
いや、まあ、その辺は大丈夫大丈夫。
老眼ないですね。
でも、まあ、あのほら。パソコンとかですごい仕事がやっぱりこう画像とかよく細かいとこ見てなんか間違い探しにやるからもう目が疲れちゃって、
う
ん、
そうで、そうだからその後にやっぱりこうしばらくこう焦点が合わないっていう、それはありますね、うん、変な爪切るのがちょっと厳しくなった
とか。ああ、わかるわかる。
爪切りが
ありますよね。
爪切りがありますね。
あの目が疲れた時に爪切ろうと思うとね、うまく切れないんですよ。あの、うん、セットできないと。
わかりますわかります。
ありますよ
ね。うつめ切りはもう僕の目はなか
った です。そう、本当に
自分のひげ揃ってして人間じゃみたいな、
ね、自分のひげはでも適当だから。なんかそれこそもう見えないの。例えばじゃあドラッグストアとか行って、例えばじゃあ目薬買うとか、説明書とか、説明書きとか全く見えないですね。
あ、そうなんだ。スモーさんはもともと禁止なんですか？
何もしない。視力で 1.5 ありますけど、老眼で。
あ、そうなんだ。
近い方が見えない。
そうそう、こうやらないと。
あ、そうだ、俺が一番遠くも近くも見えないんだ。
うん、そう、昔から良かったんですけど、
ね、そういや目が衰えたのかもしれない、うんうん、
でもこれ野球やってる人って動体視力がいいから、
うん、だからまだね、そうそう、ピッチャー投げてるボール見えないこともないし、うん、まあ、俺ピッチャーやってるじゃん、うん、だからキャッチャーのサインが見えないこともないので、うん、まあ、それまだ大丈夫かもしれないですね。
なんかね、趣味でテニスやってる先輩がいて、はいはい、もうだから50過ぎてるんだけど、やっぱりこうボールをかけて、
はいはい、
鍛えられていいんだって。
あ、それはそうかもしれないね、うん、確かにそれは言えるよね。
だから僕は老眼じゃないですかって言って、どう見てもさ、おっさんなんだけど、老眼じゃないんだって。
まあ、球技はそれがあるかもね。あの、それこそテニスとか卓球とか、
卓
球で、
その辺ずっと動いてるし、
ね。ただ、あとね、運転っていいですよ、メニューあれ。
あ、そうなんだ。
うん、あのね、俺、今年の正月って、ちょっとあの千葉のあたりとか、回ってドライブ、久しぶりに遠距離ドライブしたんだよ。そしたら目がね、なんか、クリアになったね。
やっぱ、ロケーションとか
で、そうそうそう、見てるからじゃないですか。ま
あ、すごい目がすっきりした。僕らはじゃあ車運転して
やるといいと思います。多分それがいいんじゃ
ない かな。遠く見てるから、でも運転してるとなんか景色も見るけど、
分かる分かる。
女の子とかばっか見るんですよ。
そこは恐れない。
男の子じゃないの。
追い越しざまで。
それは恐れない。
カマ掘り気をつけて。
カマ掘って。
カマ掘って。違う方も。
そうそう。
掘られていい、
今度は可愛くねえなとか、ね、
そういうの
急ブレーキして掘られて、あ、気持ちいいから
めっちゃ距離気持ちいいですよ、
ね、いやだからちょっとね、だからそれもあるんですけど、うん、やっぱりね、周りの目はやっぱ気になるようになりましたね、うん、非常に。だからその
あと、なんだろう、髪の毛とか年取ってくるくる回ってこない、テンパになってくる。
あ、俺そうかもしれない。
そうでしょ、
うん、俺、ね、すごい直毛だったんです
よ。クセ毛なんて毛穴がね、痩せてくるんだって。
あ、そうなんだ。
だからね、ぐるって回ってくるんだって。昔結構直毛だったん
です。俺、すごい直毛だった
の。そう、毛穴が痩せてくるんだって。
あ、そうなの、うん、それで、
そう。
え、それどうしたらいいの。
もうしょうがない、廊下だから。
あ、そうなんだ、うん、
もうしょうがない、うん、
で毛穴が細くなる
ね。いや、もう細くなる、細くなってね。だから毛穴が丸かったものが、うん、廊下で 細くなって、うん、こういうビビった形になるんだって、うん、毛の生え方がまっすぐだったものが、うん、こういう曲がって入ってきちゃうんだって。それでだから、その癖毛になってくるんだ。
あ、そうなの、うん、もうしょうがないんだ、それ
しょうがない。
そうそうそう。
あ、そう勉強した。
え、
勉強した。
勉強
した。
でボタン押しとくから。最近結構、癖毛になってきたなと思ったんだよ。
老化現象。
あ、そう、老化現象なんだ、
うん、だからそれだから頭皮マッサージしてもしょうがないし、もう、うん、そういうもんなんだって、うん、
いや、目とね、髪とね、うん、歯はね、やっぱり一緒もんじゃないですか。そうです、ね、耳もそうだけど、う
ん、俺歯落ちてきちゃったもん、ここから
。あ、そう、うん、気になるよね、やっぱり。
なんかね、歯医者って聞いたら、たまたま歯並びが悪くて、うんうん、その歯だけ結構下からガンガン当たってたんだって、うんうんうん、他の歯は大丈夫だよね、その歯だけが歯並びが悪くって、ああ当たってて、ああ落ちてきちゃったって言われて、うんうん、マジかよと言って、ちょっと親を恨んだんだけど、しょうがない
しょうがない
しょっぺい話ばっかりしていや、あのこれね、やっぱミドルエイジクライシスってね。
いや、でもそうっす
よ、そうだよ、
悩ましいっすよ、考えると。
そうだよね、
食べたくないし。
そうだよね。
でも本当にだから健康に気をつけて、まだまだ我々の人生長いしね。
いや、そうだよね、まだ長いからね、さっきは。
そんな、だからもう短いからいいやってわけでもないから、
確かに
頑張って、まだまだ頑張らなきゃいけない
のがあるんですよね。そうなんだよね。だって反面やっぱりこのもう我々の年齢からこの年からですよ、うん、住宅ローンもろくに組めない年になったじゃないですか、うんうんうんうん、そういうのはちょっと最近増えたなって思いますね、う
んうん、でもなんとなくあと20年は働かなきゃいけない感じでしょ。
いや、そうなんですよ、20年で済まないかもな、
うんうんうん、そう考えるとやっぱ目が見えないとかさ、言ってられないしさ、
う
ん、
そうですね、確かにね、うん、でも結論から言うと、まあできるだけメンテナンスしながら、
まあ、
うん、やっぱりやっていくじゃないんですけどね、うん、
まだ BB クリーム使ってる？
あれ？何？肌のクリーム？
そう。
あんま使ってない。
メンテナンス。
あれメンテナンスじゃないじゃん。
あれメンテナンスがあって。
あれよく見せるためのクリーム。
それもメンテナンス一つしますよ、
ね。だから基本的にはやっぱり食うものに気をつけて、うん、でやっぱり睡眠時間ちゃんととって、うん、あとやっぱストレス。
うん、でストレスマネジメントは結構
これ大事だよね。本当大事だよね。
どうしたらいいんですかね。やっぱり若い女の子がいたら楽しくなって少しストレスが流れるかもしれないね。
いや、逆にそれがストレスになるよ。
ああ、
そう、マジな話、うん、やっぱりね、それはあると思いますよ、
うん、厳しいね、
まあ、結局何やってもストレス溜まるんですけどね、うん、ただまあちょっと、気をつけながらね、やっぱりやっていかないとしょうがないんで、
うん、なんか本当に気をつけていきたい。
まあやっぱりね、いろいろ病気とか出てくるのはしょうがないんでね、これはちょっとマネージメントしながらやるしかないんですけど、まあとはいえね、まだまだ元気ですから、うん、
まあ幸いね、大きな病気はみんなまだしてない
んです
よね。だから車ではオイル交換しながら行くみたいな。
まあまあそれが、
うん、いや本当その通りですよ、うん、車にほんとオイル交換してメンテナンスして、うん、ただね、本体と、うん、まあボディは変えられないんで、うん、まあ塗装しながら、板金しながら、
板金しながらね、
うん、やっぱりやってるしかないんですけどね、うん、まあそこはやっぱり20代とか30代の時から比べるとね、やっぱり、うん、そこはしょうがないですよ、
うん、まあそれもだから味としてね、
そうそうそう、
考えて
考えられるように、考えてもらえるように、
もらえるように頑張れ
頑張る努力するみたいな。
僕らのね、他人から見てどうだっていう
話、結構大事よ。俺本当に今思うもん、やっぱり、いや人からね、どう見られるの関係ねえよって言えりゃいいんだけど、俺それ言い切れないんだな。だからやっぱり人からどう見られるかって結構大事だと思うんで、まあそう思ってね、出会い系をやめとけ
ちょっと引き続きね、頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
しょっぱい話ですいませんでした。
すいませんでした。すいません、ありがとうございます。
はい、なんと、
はい、
スモッチマンなんと、
はいはいはい、
やるんですか。
時短でいきます。
この後に及んで
前回同様時短、
はい、小池百合子はやめろって。
百合子はスカン
スカンスカンね、
百合子はスカンとよ、まあ、
でもね、再選されてすごいじゃないですか。
まあ菅さんがそのようになってね、
はい、
いろいろ変わるかもしれないんで。
変わりますかね。
変わるよ、百合子はほら権力で弱いから。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
菅さんと百合子仲悪いじゃん。
そうっすね、
はい、もう菅さん俺パイセンに今言ったから。
あ、なるほど。
そのパイセンに、
なるほど、
菅さん系で百合子にビシッと言ってくれと
裏から
もうしょうもないことやるなと。
ゴールデン街を解放せよと。
何が10時までだと。
なるほど、
関係ないっすか。
意味あんのかと。
あんのかと、そんなのないんだから。
こっちは厚労省がついてるぞ。
本当だよ、厚労省、
厚労省の なんとかちゃんがいるぞとね。
そうだな、
スモッチョ26回目です。
はいはい、
はい、26回もやってるんですね。
やってますよ、10月2日、
はい
はい、金曜日、
はいはい、
一応6時から。
だからあれなんですよ、外国人の客、はい、お客さんとかね、
はい、まず来ないです。
たまたま歩いてたお客さんとかは、
はい、
来ないわけですよ、もう。
そういうことです。
こうなったらですよ、
一回でも来たことある人が
それ
来ないとですね。
そうです、
スモッチョ終了です。
せっかくだからね、はい、こんな時だから懐かしい顔見とこうっていう。
見たい、トランプ見たいなみたいな、はい、
トランプ見ない誰がトランプの真似できるの。トランプいたね。いたけど。
トランプいただろ。
トランプ来るかな。
わかんない。
そうですね。
わかんないよ。POG。POG。POG。今どこにいるんだあれ。
来る。わかんないな。
あれ今新潟にいるのか。
わかんないな。
わかんないか。
TOG。
はい。
TOG、POG。
大阪。
なんかそんなね、こっからわざわざ来なくていい
よ。まあそういうことだよね。
まあ近いんでね。
東京都内からね、はい、来てくださいと。はい、ということでございますよ、
はい、
わざわざ飛行機乗って新幹線乗って声で言いません。
はい、教授とかね、はい、名古屋から
もらっていいっすよ。もうそこまではもう言いません。
そうっす、
近藤さんおいでよ。
近藤は来い。
近藤来いよ。久しぶり
に。たまには
名古屋の近藤さん、はいはい、たまには来いよと、
はい、
GoTo キャンペーン利用して。
そうっすね。そうですよ。
そうですよ。
来て
ください。地方の人 GoTo トラベルキャンペーン、
もう多分解禁されてます。
もうこれ利用10月までやってるのか。
多分解禁されてると思いますね。はいはい、
や来てほしいですね。地方の人ほら関係ないじゃん。
ああ、
東京都民以外は関係ないので、
はい、
それでしょ、要求。
秋田の親分
どないしとんねん。
山形の親分
どないしとんねん。
声掛けがね、大事な
の。そういうこっちゃ、そういうこっちゃ。ぜひね、
はい、
来ていただいてですね、はい、スモッチの、
はい
はい、この
26回目
どうにかまだ黒に終えたい。
9月の2日、
はい、10月の2日。これ終わると次年末ですから12月になります。
今年はね、本当スキップで大変ですけど、
本当に2回キャンセルしてます。
そうですね、10月2日やるんね。
やります、もうこれやります、時短でやります、はい、なんとか。
10月2日、
はい、
スモッチョ、
はい、
行きます。
はい、
おいいね。
チンフェイコさんも来るみたいですよ。
はいはい、チャージはなしで。
チャージはないです、はい、
ドリンクはオール500円。
もう500円。そして前回好評だった、
はいはい
はい、
あのカルロススペシャル
極うまレモンサワー、
はいはいはい、
今回ちょっと増量できます。
いいですね、あれアイスを砕きまくって
砕きまくりました、
はいはい、
ガンガン砕きました、
はい、あれがいいです。
砕いて砕いて砕きまくったあの
500円の価値がある
極うまレモンサワー大好評でした
ね。カロスさんの血がついてますからね、こう砕きすぎて。
あかんやな、
そうっすね、
今の時代であれ
ば。そうっすね、
まあ、というのも
らして、はい、まあ楽しみましょうね、まあ、こんな時こそ楽しんだ方がいいと思うんですよ、
はい、
やっぱり
もうね、あの過剰な自粛はいりません。
はい
はいはい、
はい、
ありがとうございます、
はい、精一杯の、
はいはい、10月2日、
はい、
スモッチョ26回目、
はい、
いつものゴールデン街は無名喫茶で、
はい、
やりますんで、
しますよ、はい、
ぜひ時短になりますけどもね、
はいはい、
11時は、おそらくラストオーダーということで、
今回もちゃんと5分にまとめてきましたから、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、どうも。
To the
ダダダ。